リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。アリファ・ファウシ女性児童保護大臣は、インドネシアにおける児童の権利の実現と保護を支援する上でのビジネス界の役割の重要性を述べました。ビジネス界は、インドネシアの子どもたちの権利を実現し、保護する上で重要な役割を果たしています。ビジネス界にも子どもの権利を含む人権を尊重する責任があります。これは子どもに優しい投資の実現に貢献する子どもに優しい企業のコンセプトに子どもに優しいビジネス観光の原則を採用したアプサイを高く評価、アリフ・ファウジー大臣によって述べられました。同氏は人材育成は大統領の黄金のインドネシア、実現の指示に従い国家の優先課題であると述べました。インドネシア共和国大統領は8つのアスツタシータを設立しており、そのうちの一つは教育、健康、男女平等の強化、女性、若者、障害者のエンパワーマンに重点を置いています。それでは次のニュースです。外務省は政府は障害国との協力に非常に真剣に取り組んでいると述べました。外務省報道官ロイス・ミラッシは、プラボー・スビエント大統領のリーダーシップの下で、インドネシアは外交協力を非常に重視していると述べました。したがって、スミラッシによれば、これは国家元首がインドネシア大使を任命し配置する真剣さにも影響を与えます。このため、彼は現在までインドネシア大使の新たな任務や地位の変更はなかったと評価しました。スミラッシは外務省はインドネシアを代表することになる数名の名前を任命するにあたり、依然としてプラボー大統領の決定を持っていると述べました。それでは次のニュースです。シャフリー・シャムスーディン国防大臣はインドのニューデルヒーで開催される2025年インド共和国記念日パレードに参加するインドネシア愛国者派遣団を発表しました。軍隊を送る行列はバンタン州のスカルノハタ国際空港で行われました。サフリー・サムスディン氏はメッセージの中でインドで最善の働きをすることでインドネシアの名誉を維持するよう部隊に伝えました。彼はまた国際社会の目に国軍の存在を示すために兵士らが任務を遂行する際には礼儀正しくプロフェッショナルに行動するようメッセージを残しました。さらにシャフリー・シャムスディン氏は、この活動は二国間協力と軍事協力の面で、インドネシアとインドの関係を強化するフォーラムとなることを期待しています。それでは次のニュースです。インドネシア共和国人民諮問議会副議長のエディ・スパルノ氏は、国民の投票権が適切に行使されるよう、4% の議席基準を撤廃することを支持しています。エディ・スパルノ氏は 4% の基準により、2024年の立法選挙における1600万票が無駄になると述べました。議会の 4% の基準を撤廃する機会は、法務、人権、移民、共生担当調整大臣のユスリル・イザ・マヘンダ氏によって伝えられました。エディ・スパルノ氏は、議会議員のセンスス基準を撤廃し、大統領及び副大統領の指名基準、つまり大統領センスス基準を撤廃するという議論は、民主的主義の一形態であると考えています。それでは次のニュースです。アグス・グミワン・カルタ・サスミタ・ザンギュー大臣は、ガスは生産プロセスと原材料にとって最も重要な要素であると述べました。産業大臣は工場の操業を継続する必要があることを考慮して、特定天然ガス価格プログラムがすぐに実施されることを期待しています。エネルギー鉱物資源大臣のバーリラ・ハダリア氏は、7つの産業グループが引き続き特定天然ガス価格を受けることを保証しました。7つの産業グループは、肥料、石油化学、油脂化学、鉄鋼、セミラック、ガラス、ゴム、手袋産業です。バリラ・ハデリア氏はまた、現在 SGBT を受ける産業グループの数を増やす提案があるが、エネルギー鉱物資源省がまだ調査を行っていると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。